秋歌。この夕陽、降りくる雨は、彦星の、早こぐ船の、貝の散りかも。この夕陽、降りくる雨は、彦星の、早こぐ船の、貝の散りかも。読み人知らず。この夕方に、降ってきた雨は、彦星が、早こぎする船の、貝の雫かもしれない。七夕の雨というのは昔からの決まり事だったようで、当時は旧暦で変動しますから一概には言えませんが、梅雨のイメージではなく真夏のにわか雨、すなわち夕立を指すと考えるのがふさわしいでしょう。だからこそわざわざこの夕べと断ってもいるわけで、その夕立が彦星が船を漕ぐ時間帯と重なるものですから、彼女のもとに懸命に漕ぎ出す船の貝から散らされる水しぶきが雨になったのだろうと推し量っている。すると四句目の早漕ぐという印象が、彦星の会いたい気持ちと同時に、どれだけ必死に漕いだらこんな激しい夕立になるんだ、という優しいからかいのようにも聞こえてきますから、ちょっと自分らの恋するときの気分をくすぐられるような気もします。そんな共感がこの短歌を親しいものにしているのです。三山の歌の半歌。わたつみの豊畑雲に入りひさし、今宵のつくよ、さやけかりこそ。わたつみの、豊畑雲に入りひさし、今宵のつくよ、さやけくうありこそ。大海原の、旗のようになびく雲に、入り日がさしている。今宵の月の明かりは、きっと素晴らしいだろう。今宵の月の明かりが、素晴らしいものであるように。これも半歌ですから、長歌と合わせた時とは印象が少し変わるかと思われますが、単独の短歌としても魅力的ですので、ここではそのつもりで解説を加えます。まず冒頭の渡つみのは、海の神の名前です。そこから派生して広大な海を指す言葉としても使用されましたが、二句目の旗雲にわざわざ豊の文字を加えていますから、神聖なイメージが強く提示されます。ですから読み手の心情としてはむしろ、渡墨の神の示された豊の旗雲に、くらいの歌い出しで、そうであればこそ、初めて結句とこうして、一つの詩的精神に至れるものかと思います。その結句ですが、上句の神の示された止めるという印象から、この雲が風雲急を告げる暗雲立ち込めるような雲ではなく、逆にその雲が喜ばしいもの、つまり夜の晴れを期待させるような雲であることはわかります。それで下の句は、その雲を予兆として、ああ、きっと素晴らしい月夜なのだな、とする解釈と、その雲に対して、素晴らしい月夜になればいいな、と願望を込めたとする解釈があるようですが、あるいはそのような解釈は、現代病なのかもしれません。神聖なものに対する気球には、いくつか種類があります。一つは目的を持ってなされるもので、恋人を求めたり、受験のために、あるいは病気の治癒を祈願するために、神への具体的な祈りを捧げるものです。もう一つは、例えば神社に行ったときに、別に具体的な目的が存在するわけでもないのに、お賽銭を投げ入れて、健康でありますようにとか、幸せでありますようにとか、仮に祈りを捧げるものです。 あるいはまた元旦に朝日を眺めて一年の慶を祈るようなものです。はじめのものはもちろん目的があって、そのために神に祈るわけですが、二つ目の祈りにおいて、目的はむしろ名目です。神に祈りたい、ある種の敬虔な情緒が引き金になって、仮の願いを立てて、神に手を合わせたにすぎません。もちろん名目にしても、心から願うには違いありませんが、その心情の中心は、目的にはなく、祈りたい気持ち、そのものに存在すると言えるでしょう。つまりこの短歌においては、豊かに表現された夕暮れの雲に対して、もしそれに見合うか、それ以上の表現が月に込められているならば、印象も変わるでしょうが、この歌い方では、はるかに豊畑雲の神聖が情景の中心となって、私たちの心に浮かびます。それは描写の指向性がそちらにベクトルを定めているからで、つまりは読み手自身が豊畑雲にベクトルを定めて読まれたから、私たちもまたそのように感じるものに過ぎません。結論を述べれば、この短歌の本意は今宵の月のことにはありません。もちろんそれを考えないわけではなく、考えたからこそ読まれているのですが、それにもかかわらず、実際の心情は、夕方のたなびく雲に入り日が差して、暮れてゆく情景にあって、神聖なものに触れたような、敬虔な気持ちにさせられた。それでわざわざ神に対するように、綿摘みの豊畑雲と唱えて、神聖な自然に、もちろん当時であれば本当に神に祈りを捧げた。その祈りの内容が、どうか今宵の月が素晴らしくありますように、であったということで、極論を述べれば、きっといいことがありますように、と目的もなく祈ってしまったのと、本心は変わりません。それを、追徴の雲であるから月が良いのを予見したものだとか、雲があるのでそれが広がらないように、願望を込めたというのは、ちょっと浅ましくて、せっかくの読み手の敬虔さをかえって再選で汚すような俗の勘繰りというものではないでしょうか。ただそれだけのまとめですが、あえてここでの現代語訳は元のままにしておきましょうか。私自身、この程度の解説をしてみなければ、その本心へとたどり着けなかった、その読解力の甘さの見せしめのために、秋葉木の咲き散るの辺の夕露に濡れつつきませ、夜は更けぬとも。秋葉木の咲き散るの辺の夕露に濡れつつきませ、夜は更けぬとも。読み人知らず。秋葉木が咲き散るの辺の夕露に濡れながらでもいらっしゃい、夜は更けてしまっても。恋人に来てほしいと願うような短歌は、待ちわびる思いが切実であるために、しばしば切羽詰まったものになりがちですが、この短歌の読み手は、よほど相手に安心しているのか、あるいはあっけらかんとした性格なのか、それとも男性の方が一方的に恋しているのかはわかりませんが、読み手のトーンにゆとりがあります。つまりは、遅くなってもいらっしゃいな、くらいの軽い誘いには過ぎませんから、私たちも読み手の心情に同情するよりは、彼女が描いてみせた秋の情景、そして夜更けになって、秋葉木の延べを梅雨に濡れながら、恋人のもとへ向かう男の印象に思いを馳せることができるようです。そのため、心情のトロというよりも、叙情詩の体裁を借りた叙景詩のように聞こえてくるのが魅力です。言うされば、小倉の山に鳴く鹿は、今宵は鳴かず、 稲にけらしも。言うされば、小倉の山に鳴く鹿は、今宵は鳴かつ、稲にけらしも。序明天皇。夕方になれば、小倉の山に鳴くはずの鹿は、今夜は鳴きません。妻と一緒に寝ているのでしょう。秋の鹿が鳴くのは、お鹿が妻を求めて鳴く特別な響きですから、秋の風物詩としてしばしば和歌に詠まれています。それで、夕さればというのは、夕方になればの意味ですから、これまでは夕方になると聞こえてきたはずの鹿の妻どいの鳴き声が、今日に限って聞こえないことに気がついた読み手が、妻を呼ばなくてよい状況になったのか、つまり妻と一緒に寝ているのか、と推察したものです。ホトトギスの声なら、むしろ声そのものの環境と捉えてよいですが、秋の情景に妻を求める声がしなくなったのに気がついたのは、あるいは純粋に鹿の鳴き声を惜しんだのではなく、読み手もまた妻への思いを馳せたものと解釈するのは悪い読み取りではありません。ただし、そうでなければならないと強制するのはよろしくないかと思われます。この短歌の調子もまた、それほど心情に切羽詰まったものを抱えていないからです。もちろん、軽い詩だという意味ではありません。心情に切り詰めたものがなくても、深い思境に行った詩というものは、それだけで尊いものです。手っ取り早く、感情に溺れるような詩よりも、かえって価値は高いくらいのものですから。七草の花の歌。萩の花、雄花葛花、なでしこが花。お見ないし、また藤ばかま、朝顔が花。萩の花、雄花葛花、なでしこの花。お見ないし、また藤ばかま、朝顔の花。山の上のオクラ。現代語訳は元歌に同じ。別に七草だから採用したというわけではありません。国名のまた以外はすべて花の名前を並べただけですが、そうであればこそその並べられた花の美しさがこの和歌の詩情を確定します。瀬戸歌にしたのは、歌謡的であるからという説明もありますが、純粋に短歌には収めきれないから、と見る方が自然です。もちろん結果として、ふさわしい詩形に収められているならば、妥協どころではなく、見事に枠にはまったと解釈されるべきものです。花の順番は、よく和歌に読まれる順番、つまりよく知られたものから並べられているようですが、秋の代表を告げる萩の花から始めるのは、あるいは外せないプランでしょうか。お見ないし、藤ばかまは5文字で、瀬戸岡の5文字の句は2箇所しかありません。一方で4文字のなでしこと朝顔には、必ずしも花は必要ありませんが、繰り返される花の効果も兼ねて、瀬戸岡の上句下句のまとめに、それぞれ、何々の花、と置くという方針は、むしろ、早くにまとまったかと思われます。また、前半で綿密に繰り返された花の連続が、お見ないしの後半部分の導入で、一度破棄されて、最後の、朝顔の花で、リズムをまとめる方針は、定型リズム、逸脱、定型リズムの回帰、という最も普遍的な構造に基づいていますし、何々の花という表現が、一句、三句、六句とバランスよく配置されているのも、やはり構造的です。もちろん構想として、 知られた花からという意識もあったでしょうが、全体の綿密なプランの中で選択された順番であったことは見逃してはなりません。もう一つ加えるなら、この和歌でなかなか外せない大切な役割を果たしているのが五句目のまたという表現です。詩においてあまり名詞が続くとちょっとおバカっぽく響くのは避けられませんが、そこにわずかでも語りの表現が加えられると、目には青葉、山ホトトギス、初ガツオ、冒頭の目にはだけで青葉以下のバラバラな平地が表現としての体裁を獲得するくらいのものですから、このまたという表現には実際にはすべての花をまとめ上げるための軸が仕込まれていると言えるでしょう。表現としては大したものではありませんが、それを取り除いてしまうと全体がバラバラの名詞に還元されてしまうというわけです。それにしても結句に収められた朝顔の花には珍しくも特別な読み手の花への思い入れがあるように思われるのですが、この朝顔の花が何であるか、ある人はムクゲと言い、別の人は奇境であると定め、いや、今日に続く朝顔のルーツに違いないと主張する人もいて、奇境説が有力ではあるようですが、現在に至るまで決着がついていないようです。秋づけば、お花が上に置く梅雨の、けぬべくも我は、思うゆるかも。秋づけば、お花が上に置く梅雨の、けぬべくも我は、思うゆるかも。壁の長江乙女。秋めいてくると、お花の上に置かれた梅雨のように、消えてしまいそうに私は、思われてなりません。全体を三分詩と捉えたくなるような極めてユニークな作品である夏目漱石の草枕に織り込まれた和歌として、知る人ぞ知る短歌です。上の句は四句目の消えてしまいそうににかかる序言葉なのですが、消えるのが哀れに思えてなりませんと読めば、たちまちに秋の梅雨の歌になってしまうくらい統一された女系歌の印象が侵食していて、上の句が私の心情の比喩なのか、私の心情がむしろ付録なのか、その区別を成し得ない融合物であるというのが実はこの詩の魅力です。こういうものは二元論でしかものを考えない初等教育の範疇では見え切らない半端者のようにも論じかねられませんが、実際は優れた詩の一表現の一つの方針には過ぎません。完全に融合された序言葉と本体は、もはや切り離して比喩であるなどとは安易に解釈がつかなくなってしまう、そのような詩であると捉えておけばよいでしょう。しぐれの雨、まなくし降れば、薪の葉も争いかねて色づきにけり。しぐれの雨、まなくし降れば、薪の葉も争いかねて色づきにけり。読み人知らず。しぐれの雨が絶え間なく降るので、薪の葉さえも抗いきれなくて色が変わってきました。薪は杉やヒノキなどの常緑の木を指す言葉で、これらはしばしば建築材として利用されました。常緑というからには冬でも緑場を保ちそうなものですが、やはり寒さにさらされると夏の頃よりは色あせるように感じられ、それをしぐれの雨に抵抗できずに色づいたと表現しているのです。読み手はあるいは目にした自然の情景のままを ありきたりに読んだものかもしれませんが、しぎれの雨にさらされて常緑樹が色づいたという発想は、もし頭の中で生み出そうとするとなかなか浮かんでくるものでもありませんから、聞かされている方は着想において優れたものが感じられます。それでいて読まれてみると、なるほど、もっともな内容でもありますから、ひねったような嫌味は起こりません。それだからこそ秀華なのです。いくら着想に邁進しても、それがいやらしく響いたら、それはもはや秀華どころか言葉のガラクタへと転落するしかありませんから。冬歌。八田野の浅地色づく荒地山、峰の淡雪寒く降るらし。八田野の浅地色づく荒地山、峰の淡雪寒く降るらし。読み人知らず。八田野の浅地が色づいた荒地山の峰には淡雪が寒く降っていることだろう。八田野のは奈良県の大和郡山市の西方にあるのです。それに対して荒地山というのは福井県敦賀市南方にある山のことです。なぜそのような遠方のことが押し明かられたかと言いますと、おそらくここに不破の関、鈴鹿の関と並ぶ関所、荒地の関が設置されていたことと関連があるように思われます。もちろんこの短歌だけから明白な意図は知りようがありませんが、奈良にある浅地が色づくのを眺めて、遠く福井の関所には雪が降っているだろうと思いはかるのならば、残されたものが旅行くものを押しはかるというありがちな和歌であるという可能性が高いとは言えそうですから。それではせっかく旅の気配がしてきましたので、帰路の和歌に移ることにいたしましょう。